あの元気なスーパーセレブに来て、今日のゲストはということで、写真名刺 .jp 代表のさっさたゆみさんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日はですね、なんと兵庫県神戸市の方とつないでいるんですけれども、はい、さっささん自身のですね、プロフィールというのはこちらもらっているんですが、はい、なかなか素晴らしいプロフィールになっていますよね。まあ、特にですね、この中で面白いなと思って聞かせて、まあ、お話を聞かせていただこうかなという部分もあるんですけれども、はい、まず得意なことというのは人とお話しすることということなので。
そうですね、はい、
今日私と話しするのは全く苦ではないという前提のもとに、
ね、はい、
いただいてるんですけども
、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。
それと何かサプライズのパーティーまで、何か二次会企画運営司会、
そうですね、
じゃあですね、
はい、
どうですか、それに対しての反響というのは。
みんなびっくりしてますね。本当にリアルなものというかなというかですね。例えばその、はい、サプライズパーティーをする、まあ、会場、友達の誕生日のお祝いをする会場に行って、うん、
はい、
まあ、そこが居酒屋だったとしたら、
はい、
その居酒屋のメニューと本当にもうそっくりのようなメニューを作って、
はい、
そっとその友達の前に置いとくんですよ。
ほう。
それで、その友達が、まあ、何の疑いもなく、そのメニューを見ながら、何にしようかな、と、こう、まあ、選ぶわけなんですけども、はい、写真とかもちゃんと、こう、例えば、お刺身とか、
はい、
唐揚げとか、写真が入ってるんですが、よく、そのメニューの、なんか、中の説明を見ると、みんなからのメッセージが入ってるとか。
う
ん、
ああ、素晴らしい。
そういうことをしたりとかですね。
うん。
あとは、梅田の、ど真ん中というか、まあ、よく、テレビとかで映ってる、グリコがある。
はい。
あそこに、ビジョンがあるんですね、大きな。
はい。
あれを使って、
はい。
待ち合わせ場所を、そのビジョンの前に待ち合わせ場所をちょっとして、
はい。
そこで待ってる間に突然そこからハッピーバースデーが流れて、みんなからのメッセージが流れるとか。
うわー、素晴らしい。なんていうか、手間暇プラスお金がかかっているようなサプライズでございますね。
そうですね。でもそれ結構、実は安いんですよ。
そうですか。
はい。
わかりました。まあ実際のところ今日のお話の中でですね、特に、はい、去年までは、もともと不動産会社での普通のお色をしていましたけれども、
そうなんです。
なんと起業されたということで、
はい。
そのあたりをですね、しっかり聞かせていただいた、と思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、今日の本題に少し入っていきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
は
い、
どうぞ。
実際のところですね、まあ起業するって一般的に言うとやりたいなっていう方はたくさんいらっしゃるみたいなんですけれども、
はい、
起業するっていうのはどういうふうな感じでした、自分の中で。
そうですね、私もやりたいなと思ってて、どういう、うん、でも何からしたらいいのかがわからないっていう状態で、はい、まあ何年か、ね、まあ会社前8年間勤めてたんですけども、
はい、
8年があっという間に過ぎたという感じで、
うん、
はい。で、どうしていったらいいのか、本当にわからずに、そういうことを知ってる人がきっといるだろうと思って、
はい、
異業種交流会に行ってみようと
思ったんですよ。うん、
それが、まあ、第一歩というか、最初の、はい、一歩だったんですけれども。
はい。その時に、
はい。
柳生武智さんと、
そうなんです。
お知り合いになった。まあ、彼は元船井総研のですね、はい、方であって、私も松江に来られた時にお会いしたことがあるんですけどもね。なかなか、貫禄のある素晴らしい方ですよね。
ぶっ飛んでいますよね。
彼がネクタイすることあるかというのをちょっと聞いてみたかったんですけれども。
ありますよ、ちゃんと大丈夫です。
ああ、そうなんですか。
人の場とかにも、行くので。ちゃんと、ネクタイしてます。はい。
そうですか。わかりました。まあ、そこで、そのような、異業種交流会に行かれてですね。
そうですね。
何を感じられたんですか？
一番前に座ろうと思ったんですけれども。
はい。
その前が取られてたんですね。
うん、
そこで私の目の前に座ってたのが柳生だったんですよ。
お
ー。で、なんかもうそのセミナーもあったんですけれども、セミナーの主催者の方とか、その話してる方とか、うん、まあそこに参加されてる方々とかたくさんいらっしゃったんですけれども、
はい、
なんかひときわこの人は違うという雰囲気が出てて、で、何かわからないんですけども、その雰囲気を感じて、絶対この人の近くに行こうと、その時に決めて、懇親会で、目の前を確保させてもらって、
は
い、いろいろ話をしたと。
うん。そうだったんですか。
はい。
なるほどね。まあ実際にそれは柳生さんということだけなくてですね、はい、実際に今までのところですね、2010年3月7日の、これは R21 っていうんですかね。
はい、そうです。
セミナーコンテストで優勝されてますよね。
ありがとうございます、
は
い。
これはどのようなセミナーコンテストなんですか？
それはですね、はい、出場者が、まず7名出るんですけれども、
はい、
その、主催の立石さんという方が、
はい、
誰でも、どんな方でも、自分自身独自の経験があって、
うん、
その中で絶対に人に伝えれるノウハウというものがあるということがコンセプトなんですね。
はあ、なるほど。
それを見つける、途中に、その、セミコンの、こう、なんていうんですかね、授業じゃないけど、講座があるんですね。対策というものが。うん、そこで自分のノウハウを見つけて探し出すという、まあそういうことをするんです。で、それをたくさんの方の前で、ノウハウ化して発表するというのが、そのセミナーコンテストですね。で、何か競い合うんですよ。
このセミナーコンテストに実際に出場される方は7名ですけども、
はい、
観客の方とか審査員の方はどのような構成になってるんですかね。
ですね、審査員が3名いてですね、はい、毎回いろいろこう、審査員の方変わられるんですけども、
はい、
で、そこに、見に来られるオブザーバーの方々が、うん、私の時は80名。いらっしゃったんですね。
80名の前で。
はい。はあ、そうなんです。で、今回からは、その80名、少し少ないかな、60ぐらいだと思うんですけども、それプラス、うん、今回からユーストリームで配信をするということになっているようで。
そうですか、は
い。さらに拡大していっています。
なるほどね。はい、ユーストリームはご存知のようにですね、はい、孫正義さんがですね、
はい、
ユーストリームジャパンということで、買われましたよね、はい、実際にその
人
ですね、
はい、
そこでも配信されていくのはなかなか楽しみなもの
ですね。そうですね。はい。
私もあるんですか、その R21 セミナーコンテストというのは。
6月の19日が本番で。はい。
ということはライブ配信ですかね。
そうなると思います。はい。
ぜひとも見てみたい内容ですね。
はい。年に3回ありますので。
で、何か、聞きますところによると、
はい、
サッサさんのお友達が今回出場されるというふうになってるんですけど、いかがでしょう？
私のその中学校の時からの親友でして、
はい、
今、一緒に仕事を実はしてまして、はい。イラストレーターの山本るみという、が出場することになってまして。もう今毎日、本当に練習に明け暮れて、仕事をしながらのその練習なんで、すごく、本人はすごい、そうですね。
うん、
ある意味苦しみも味わいながら、成長も味わいながらということで、すごく挑戦してます。
なるほど。
はい。
何かこの R21 セミナーコンテストの中での、サッサさんのですね、ユニフォームというか、被り物と言いましょうか。写真だけ拝見させていただいたんですけれども、はい、何かこれはですね、もう完全に今やっておられる mymeishi.com のですね、
はい、
もう写真のお仕事、名刺のお仕事というのが、匂ってくるような、ものだったと思うんですけども、
はい、
ここでですね、実際になぜ起業されたのかとか、また起業ということにおいてですね、
はい、
今までは、不動産関係の OL されていたのに、はい、なぜ名刺、特に写真名刺っていうのがどういうものであるのかということもお聞きしたいんですけれども、はい、まずなぜ起業、なぜ写真名刺 .jp というところでですね、はい、やられたのかを少しご説明いただけますでしょうか。
かしこまりました。はい、まずその、なぜ起業したかったかというところなんですけれども、ね、私が就職活動をした当時ですね、今ほどひどくなかったかもしれないんですけれども、就職なんと言われてる、言われ出した時だったんですね。うん、前年度の先輩方は本当にもっとスムーズに、入社されたりとかしてたんですけれども、私たちの時に一挙にこう、寒い状態になってですね。
うん、
50社受けてやっと1社受かるとかいう人が結構たくさんいて、
うん、
で、私はもともと建築デザインの学校に行ってたんですけれども。
あ、そうだったんですか。
はい。の大学の中でも、ほとんどそういう専門分野に行ける人はいなくてですね。
うん、
皆さんも手当たり次第に会社を受けて、自分の夢とか、今まで勉強したことなんて、全く関係ない就職活動を繰り広げたわけです。
うん、
その中で、私も本当に同じく、そういうデザインの会社とか、そういうところには行けなくて、 すごく思い悩んで、
うん、
こういうふうに、自分が、こう、なんて言うんでしょうかね、こう、思いっきり、ここで働きたいと思う場所じゃなくて、なんかこう、自分の夢とか希望を捨てて、
うん、
動いていくっていうのが就職活動なのかなという疑問がすごいあったんですね。
なるほどね。
うん、でその時、まあ、なぜそんな状況が起こったかっていうのを後々考えてみると、やっぱり大学生の間って、社会の人と会うこととか、話をすることなんてこれっぽっちもなくてですね。
はい。
自分たちの仲間同士で遊ぶっていうことはあっても、社会の人たちとか、経営者の方と会うことな、っていうのが全然ないので、
うん、
実際に働くということがどんなことなのかとかですね、その会社を選ぶにしても会社の名前を知ってるか知ってないかとか、例えば、
うんうん、
業務内容がどんなものなのか、実際の仕事内容じゃなくて業務内容がどんなことなのかとか、そういうことで仕事を決めるしかなかったんですよ。
はい。
なので、なんかこうみんな、うん、その実際には選べないというか、
うん、
なんか妥協して選んでるみたいな状況があって、で、会社さんの方もそういうふうに入ってくる、やっぱり社員さんは、すごい、ね、会社からしても、本当にここで働きたいと思ってもらえる人に働いてほしいんじゃないかなと思って、
うん、
もう少しその、社会、会社と学生を、間をもっとつなげれるような、もう一段階、こう、棚卸しできるような、何かできないかなとずっと思ってたんですよ。それが起業したい最初のきっかけ。
なるほど。ということは8年間のそのような不動産ディベロッパーのところでですね、はい、働いてる時点からもうなんかそういうお役立ち、はい、もしくは何かそのような就職に対して自分だけではなくってこれからの学生さんに対しての働きかけができることをやってみたいなっていう思いはあったわけですね。
そうなんです。
ま
あ先ほど最初に冒頭で申し上げた
はい、
サプライズっていうのが自分がすごい好きだったので、
うん、
まあ、サプライズビジネスみたいなものがもしできたとして、
はい、
そこでその学生さんたちが、こうバイトとか、まあ、何かかしらで働きながら、
うん、
こう社会とつながれるような、うん、何ができないかなとずっと考えてたんです。
なるほどね、はい。それが形になったのが、まあ、写真名刺というか、マイ名刺といいますかね。
はい、
ま
あ。写真名刺ですね。
そうですね。はい、何かそこにノウハウ、ドゥーハウということで、また実際にその後に行われた、はい、セミナーコンテストの後にですね、はい、5月2日に名刺セミナー開催ということで、マイ御礼であったということで、
ね、はい、
まあ、それも写真見させていただいたら、本当たくさんの方が参加になって。
そうですね。
うん。
ありがたいです、本当に。まさか自分が前で話をするようになるとなんて、もう本当昨年のね、6月に最初、ヤギ歌あったんですけども、その時は思いもよらずですね。
はい。
はい。この1年、会ってから1年ですね。
うん。この R21 に参加しなさいというのも、その、異業種交流会だったヤギ歌武友さんのおすすめだったわけですか？
いえいえ、ですね、それはまた別ででしてね。
はい。
最初に今そのヤギ歌と会った時に、もう私がすでに次行く交流会が決まってたんですね。
はい。
で、それをもう申し込んでまして、
うん、
で、そちらの方で受付をすることになってたんですよ。初めてちょっと参加するんですけれども、
はい、
受付嬢募集って書いてあったので、
はい、
これは主催者の人の近くに行けるチャンスだと思って、行ったこともない交流会の受付に手を挙げてですね。で、その絵がもう決定してたんですよ。
はぁ、なるほど。
その野球と出会って、いろいろ話をしたときに、ものすごい、こう、まあ、結構バサバサ切られたんですけども、あ、言ってることすごく正しいなっていうのを感じて、
はぁ。
もうこの人を絶対に師匠にしようと思ったんですよ。
はあ、で、今、柳生さんのもとにですね、
はい、
まあ、いろんな、なんていうかな、弟子という表現がいいんでしょうか、スタッフという表現がいいんでしょうかですね、
はい、
たくさんの、まあ、綺麗どころがいらっしゃることも写真に写ってますしね、
はい、
当然、サッサさんもですね、その一人に入るんですけれども、
ありがとうございます。
まあ、いろんな方が入っておられますけども、その方々もやはり、柳生さんを師匠として、もしくは何かの学びということで。
そうですね、はい。まあ、柳生がやってるその内容、というか活動をですね、ちょっと少しだけ説明させていただきますと、
はい、はい、どうぞ。
まあ、私がその先ほどずっとこう学生と社会をつなぐことをしたいと思ってたときに、その初めて異業種交流会で野球になったときに、野球がしている内容を聞いたんですね。で、それが、社会人とか経営者と大学生が一緒になってセミナーを開催したりとか、 勉強会を開いたりとかする中で、自分自身の、自己開発とか、で、自分自身の人脈の構築とかをしていく、そういう、まあ、任意団体というかですね、うん、マックスビジョンという団体を作っているということを聞いたんです。
うん、
で私はそれを聞いたときに、もう衝撃を受けて、わ、すごいなと。私がすごくしたかったことっていうのを、されてる、こういうふうな形でされてる方がいるんだなっていうのを分かったんですよ。
うん、
で、私はその、ま、起業する上で何かこう手につけとかないとというか手に職的な感じで何か資格とかそういう武器がないとしんどいかなと思って、うん、
はい。
その時はコーチング、
はい。
を習おうかなと思ったんですよ。コーチングはすごく好きだって。
はい、
前から知ってたんですね。で、うん、サプライズと全然関係ないんですけど、そういう何か武器を手に入れて、コラボさせることによって、何か新しいビジネスができるかな、みたいなことを、もう漠然と考えてたんですよ。
うん、
もう、その野球にあったことで、私が思い描いてたことっていうのは、夢じゃなくて手段だったんだということに気づいたんです。
あ、ここですごい大切なね、キーワード出たんですけども、
はい、
夢と手段っていうのを今後、なんていうかな、混乱されてる方っていらっしゃいますよね。
そうなんですよね。うん、はい。
例えば、こういう仕事をしたいということと、はい、それが夢っていうふうになんか置き換えられてる方、たまにいらっしゃるんですけども、
はい、そうなんです。
それについては、笹さんはどのようにお話になってるんですかね。
ですね、私が まさに、まあ、そのような形で、うん、自分の夢が、そのコーチになること、
はい。
っていうような。で、そういうようなことを言ってしまったんですよね、ヤギナと。でも、いろいろ話を聞いているうちに、例えばそのコーチで食べていけてる人ってどれぐらいいるか知ってるかとか、そういう中で本当にそれを続けていけると思うかとか、いろいろ聞かれたんですよ。
はい。
でも私はそれに対して、答えれなかったんですね。
うん、
で、それでもやりますって言えないと、それは、本当に、実際に追い求めてるものじゃないっていうことを言われて、
はい。
で、確かにそうだなと。で、その先に、だからその時にあるものを私は思い出させてもらって、
うん、
自分自身が、まあ、一番挫折というか味わったのが就職活動、
うん、
その部分があったので、最初の、まあ、挫折だったんですけど、その就職活動の時に学生が、もう大人になることってすごい嫌なことって思ってたし、
うん、
まあ、小さい子供さんとかでも大人になりたいって思ってる子って少ないと思うんですね。
はい。
で、それをすごく変えたかったっていうのが自分が本当にやりたいことなんだなっていうのを、こう自分の中から出てきて。
なるほどね。
はい。で、もっと小さい子供でも大学生でも、
うん、
あんな大人になりたいって思えるような、
うん、
大人がたくさんの世の中にしたいなって、いうふうに思ったんですよ。
なるほど。
私自身がまずそういう、こう、輝いて、本当に楽しそうに仕事をしている大人になることが大事だなっていうことを感じて、
うん、
それをまず目指そうと、その時に思いました。
うん、そうですか。
はい。
まあ、ここの中でですね、私の目標というね、一節があってですね、
はい、
これ、笹さんのことなんですけれども、小さな子供たちが自分もあんな大人になりたいと思えるような、キラキラ、その後がすごいですね、ギラギラした大人がいっぱいの日本を作ることですっていうのを目標にされてますけども、
はい、
キラキラまでわかりますが、このギラギラというのはなんか油切ってる感じがするんですけど、いかがなもんなんでしょう
か。それはなぜギラギラを入れたかという
と。はい、そういうことですね。
私が最初にその、ヤギュと会った時に、
はい、
思った印象がまさにそのキラキラとギラギラだったんですよ。
なるほど。
それで、まあ、キラキラしてる人はたくさんいるんですけど、
はい、
そのキラキラっていうのは私の中のそのイメージというか印象というのは、
はい、
すごく力を持ってるっていうところなんですね。
うん、
やっぱり何かをことを成し遂げるっていうことをこう目指すとすれば、
はい、
キラキラだけでは力が足りないなと思って、
ええ、
だからギラギラを入れたんですよ。
なるほどね。
はい、
まあ、なんていうかな、一つの音楽のタイトルにはなりそうもないような、キラキラという曲はありましたが、ギラギラというのはあまり、書くことがないもんですからね。
やっぱりなんかこう、ね、例えばボランティア的に何かこう、活動するとしたら、は
い、うん、
自分ができる影響を及ぼせる範囲とかってすごく狭い範囲になると思うんですね。
はい。
それはそれですごく、されてる方もたくさんいらっしゃっていいことだと思うんですけども、うん、 私はもうより多くの若い子たちとかが本当にそういうふうに思えるような世の中にしたいので、うん、より多くという部分を考えるとやっぱりそのボランティア的ではなくて、
うん、
もっとしっかりと収益もし、考えて、
うん、
その活動を、こう、手弁当でするんじゃなくて、
はい。
実際に運営としてきっちりとずっと続けれるような運営の形態を取らないといけないと思って、
うん。
だから自分が独立して、まあ、資金をそういう形で回せたらいいんじゃないかと思ってるんですね。
なるほどね。
はい。
で、いかがでした？実際に起業といっても、もうすごい速さですよね、起業。
そうですね。
野球さんとお会いになってから、
4ヶ月。
なんと4ヶ月で起業。まあ、会社を辞めたわけですよね。4ヶ月後にですね、はい、出会いから。辞め
ました。
その会社辞めるということに対しては、
はい。
どうお感じになってたんですか？
それまでは本当にやり方がわからないので、
はい。
何をしたらいいかがわからずに、まあ、その状態では辞めれないという感じだったんですけども、はい、まずその起業することっていう、私の中のイメージは、
うん、
ものすごくこう自分自身がしっかりして、何でもこう作り上げてですね、例えばビジネスプランとか、
はい、
何でしょう、何するにしても全て自分がちゃんとできて、
うん、
きっちりした人間にならないと起業はできないと思ってたんですね。
はい。
まずそこが自分の大きな勘違いだったんですけども。
実際はどうだったんですか？
実際はですね、その、野球と会ってから気づいたことがあって、
うん、
人に、頼ることと甘えることが違うということを分かったんです。
頼ることと甘えることが違う。はい、具体的に少しお話し願えますか？
そうですね。例えばですね、その起業の仕方を分からないから誰かに聞くとか、うんそういうことも私の中で甘えだと思ってたんですよ。
はい。
それぐらいちゃんと自分で調べたらいいんじゃないかとか、
例えば
ね。なんですけども、実際は人から学ばないと分からないことがたくさんあって、
はい。
で、それを、まあ、いろいろと教えてもらったんですね。で、その時に、あ、こうやって教えてもらうことっていうのは甘えてることではないんだな、ということが分かったんです。
うん。
で、こう、頼ってもいいんだな、ということが分かった時に大きく変革したっていう感じですね。
なるほどね。
はい。
実際に、じゃあ、甘えるという行為はどういうことになるんでしょうか？
甘えるっていうのは私の中では依存するようなイメージだったんですね。
はい。
で、多分、大学生の皆さんとかも、
うん、
結構、こう、起業したいと思ってる子で、そこのパターンに陥ってる子が結構いるなって私は感じるんですけど、
はい、
自分の力でやりたいと思いすぎて、
うん、
人に聞いたりできないというかですね、うん、自分独自のビジネスプランを作り上げたいみたいな感じで、そうですね、こう自分自身の中だけで閉じこもるというか、
うん
そうですね。誰かの教えを請うみたいなことをなんかしてはいけないと思っているとか、そういうようなところがあると思うんですよね。
なるほど。ということは、はい、野球さんを師匠として出会った時に、
はい、
自分の、まあ、専門用語ではパラダイムシフトとかですね、よく言われますけども、はい、自分のこう概念がガラガラと崩れて感じたということですよね。
崩れましたね。もうなんだこの人はと思いましたから、最初会った時。
はい。それはどういう意味で、どういう人だと思ったことですけどもね。
私は今まで会ったことのないような人種の人だったんですよ。
うん、なるほどね。
会社の中で、
はい。
まあ、ずっといたので、
うん、
言ったら、その、上司とか、
はい。
部長とか、まあそういうような同僚とかね、そういう方々が私の周りにいたわけですよ。
うん、
で、その人たちの会話っていうのは、大抵、まあ、飲み会とかに行くと、あの時、こういう風に社長が言ってくれたらもっとこうだったのにとか、
うん、
まあ会社の愚痴とかが結構多かったわけですね。
はい。
で、私はすごいそれが嫌だったんですね。
うん、
自分の、その、で、今の結果っていうのは自分が選んだ結果だから、それ、そのことに関して、その、なんて言うんでしょうかね、自分がアクションを起こさなかったのに文句を言うのはおかしいなと思って、
うん、
そういうことを言ってるのがすごい嫌だったんですよ。
なるほどね。
けどそのいざ交流会行ってみて野球に会った時に、うん、もう全然そんな世界じゃない、遥かなんかもう彼方のなんというかもう本当に人生を楽しんでるって感じがして、
うんう
ん、こんなに楽しんでる大人がいるということに私は衝撃を受けたんですね。
ははなるほどね。
こんな人がみたいな感じで。
はい。
で、交流会の中にも他参加されてる方、サラリーマンの方とか結構いらっしゃったんで、
はい。
その中でそこまでめちゃくちゃ楽しんでるって感じの方はいらっしゃらなかったんですね。一人、なんかすんごい楽しそうで。
飛び抜けていたと。
飛び抜けてたんですよ。
はぁ、なるほどね。
ね。
うん。
だから、その衝撃を他の人にも知ってほしいというか。
なるほどね。
そうなって、その、なんというか、姿の希望になることと言ったらもう、本当に半端なくてですね。
うん。
うん、自分の目標となる人が目の前に現れることっていうのが、こんなに人生の中で幸せなことなんだなっていうのを、もう今実感してるんですけど、
はい、
私もそうなりたいと今思ってるんです。
なるほど。そういうことがあって、はい、現在、まあ、所属してる団体の中に、学生支援団体マックスビジョン社会人スタッフ代表としての肩書きとですね、
はい、
経済産業省委託事業の起業家支援ネットワーク、これ何とお読みするんですか？
ナイスですね。
ナイス、はい、大阪スタッフと。はい、まあ、ここに、所属するということが、もう必然的になってくるわけですよね。
そうですね。
うん、
その、初めて受付した団体っていうのがそのナイスだったんですよ。
はい。ナイスでしたね、これはね。
そうですね、ナイスでした。はい。まあ、あの、ナイスというのは、うん、経産省の委託事業なんで3年間のサイクルで終わってしまうんですね。
はい。
だから今はもうないんですけれども、うん、そこでそのスタッフをする中ですごくいろんなことを学ばせていただいたし、
はい、
何よりももう、そこで一緒にこうスタッフとして、こう、出会った方々とか、参加者の方々とのご縁とかが、もうものすごく今の自分を作ってるっていう部分がありまして、
うん、
本当にその受付に手を挙げてよかったなと。
なるほど。
はい、思いましたね。
やっぱ手を挙げるっていうのは非常に大きな行為ですね。
そうですね。うん、はい。
なるほどね。わかりました。で、実際にそれで取り組まれて起業ということに対して、写真名刺っていうものに取り込まれることになりますけれども、はい、写真名刺って実際何なんですか？
ですね。普通、まあ皆さん名刺をお持ちだと思うんですけれども、はい、まあ、名刺って自己紹介のツールだと思ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですね。
うん、
もう私はその名刺というものが自己紹介のツールではなくて、完全に反則ツールだと思ってるんです。自分自身を売る反則ツール。
はい。
普通、まあ、自己紹介、まあ最初に出会って交流会とかで自己紹介する前に名刺交換して、またその時に目を落としてその人の内容を見て話を広げていくっていう感じだと思うんですけども、うん、私がその起業するまでにまあ100、300人ぐらいの方と名刺交換をしたんですよ。いろんな交流会に行って。
はい。
その時にすごく感じたのが、あ、なんかインパクトに残るというか、その相手の顔を覚えてる名刺ってないなって思ったんですね。
うん、
誰だったかなこの人みたいなのがすごく多くて。
はい。
この人とこの人どっちがどっちだったかなとか、すごいそういうことがあって、で、これはちょっとなんというか、私ならその名刺を作れるな、ということに気がついたんですよ。
なるほどね。当然それは、サッサさんのサプライズパーティーでのね、はい、
そうなんですよ。
そういう
得意
技、技術っていうのが非常に相手をびっくりさせると、驚かせるというところにも使われたのかもしれませんね。
はい。で、サプライズビジネスっていうのがもっと私はパーティー的なこととか、そんな風に思ったんですけど、本当にまさに今おっしゃっていただいたように、この名刺というものが、サプライズビジネスになるんだということを気がついてですね。
はい。
私が初めて自分の、こう、名刺を作ったときに、その柳生と会った6月には自分はまだ会社の名刺を持ってたんですけれども、はい。その時の柳生の名刺が、まあ写真入りの名刺だったんですよ。大胆に大きく写真を入れた。うん、で、それを見たときにすごい衝撃を受けて、感動とかじゃなくて、悔しいって思ったんです。負けたっていう感じがあって。
負けた、
うん、悔しいみたいな、もう私はサプライズが好きなのにサプライズできてない自分にすごく悔しかったんですよ。
なるほどね。
それで、次回、こう、自分が受付する交流会があるので、その時絶対来てくださいって、もう一度チャンスが欲しかったんで、そういうふうに言って、はい、で、その時に、必ず、度肝を抜かすような名刺を作ってくるので、
はい。
絶対来てくださいっていうことを、その時に約束を取り付けたんですよ。
はぁ、決意があったわけです、その時点でね。強い。へぇ、はい、
もう一度会いたかったんで。
うん。
それで、その時に初めて作った名刺が、もう私はその時名刺の知識なんてこれっぽっちもないから、驚かすことだけしか考えてない。今からするとその、なんていうか目的をちゃんと果たせてない名刺なんですけれども、
はい。
サプライズという部分では十分目的を果たした名刺を作ったんですよ。
はい。
自分の着物のちょっと振り返り写真みたいな感じの、ちょっと斜めから写真みたいなのと、
はい。
名前を、まあ、それもびっくりさせたいのと、悔しかったんで、より大きく自分を、自分の名前も大きくしてやろうと思って、
はい。
はみださんばかりの大きな名前で入れて、
はぁ。
で、まあ、その、自分自身がそれを使い出して、すごい反応、いろんな人の反応を見て、
うん。
名刺の効果ってすごいなって思ったんですよ。
なるほどね。
それからみんな覚えてくれたんで、
うん。
はい。で、そこからどんどんこういろんな名刺を見る中で、あ、こういうふうに作っていったらいいなとか、いろいろこう分かってきて。
うん。
はい。で、こういう形でサプライズビジネス、自分の中ではしたかったサプライズビジネス。で、お客さんからすると、それがチャンスをつかめる名刺に変わるという、こう、はい、ことになるので、ものすごくこう、やりがいがあるなと思って、これで起業しようということで、
なるほどね。はい、まあ、紹介の中に名刺を 100% 手渡しできる奇跡の反則ツールと捉え、
はい、
仕事が確実に取れるフルオーダーの名刺の制作をしていますって書いてありますよね。
そうなんですよ。はい。
で、マーケティングノウハウを使った写真名刺でっていうところで、やっぱりマーケティングノウハウというところには、はい、やっぱり師匠のノウハウというのも入ってるということなんですね。
ガンガンに入ってます。
ガンガンに入ってるんですね。はい
そうですね。キャッチコピーの大きさとか付け方とか、
はい、
メニューの作り方とか、その辺も全部そういうマーケティングを使って、
はい。
作り上げていくんですね。なので。
実際それがメッセミナーの中ではフルオープンで。
そうですね。はい。
するわけなんですね。
はい。
実際に、まあ、告知っていうことはあれなんですけれども、
はい。
メッセミナーもまた開催されるんですか？
今はまだ、新しいメッセミナーは決まってないんですけれども、
はい。
まあ、東京からもやってほしいというようなお声もいただいてましてですね。
はい。
全国的にちょっとしていきたいなと思っておりまして。で、前回したそのメッセミナーが2時間だったんですけども。
はい。
ワークも入れて2時間で、名刺、自分自身の名刺を作り上げるっていうことまでするっていう、まあ、セミナーだったんですね。
はい。
ちょっと、結構スピードが速くないとしんどいというか、もう、詰め込みすぎてるような、まあ、感じもあったので、
はい、
次回するときは基礎セミナー、名刺とはどんなものなのかとか、どういうふうに、こう、キャッチコピーとか考えたらいいのかとか、そういうところからスタートして、うん、で、まあ、何がこの名刺の中に必要なのかという部分をまず勉強して、次応用セミナーで実際に、こう、みんなで作っていく、自分自身の名刺を作り上げていくっていうような、二本立てのセミナーをちょっとしようかなと今思ってるんです。
なるほど。まあ、はい、いろんなところでですね、
はい、
そういう反則って言いますかね。
はい。
例えばニュースレターであるとか、私レターとか、はい、あなたレターとか、まあいろんな名前でですね、うん、そういう反則のセミナーを開催されてる方もいらっしゃいますけども、
はい、
この名刺セミナーの一番の売りっていうのはどういうことなんでしょうかね、その中において。
そうですね。一番の売りは、自分のお客様とか自分が誰に渡すかということがはっきり分かることですね。普通名刺を作るときって、お客さんを想定して作ってないんですよね。
あ、不特定多数ですよね、実際にはね。
はい、実際は、
うん。
まずそこから違うんですね。誰に渡すのかっていうことを一番に最初に聞くんですよ。
うん、
なので、自分が、この人に渡したいとか、自分自身の商品はこういう方に届けれるとかっていう、うん、自分自身が扱ってる商品とか自分自身の売りとかが明確になってくるんですね。
うん、
なので、そういう、うん、名刺を作るというのが本来の、なんていうか、結果ではなくて、
はい。
もっと先に、はい。こう自分の強みを知ったりとか、実際に持っていくターゲットが誰かっていうのが明確になったりとかっていう、まさにマーケティングがわかるようになるんですよ。
素晴らしいですよね。なるほど、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、そのような、名刺っていうものに対して、じゃあ、それは、さっささんに対して、名刺というのは、まあ、手段。 ということですね。で、最終的なところで、はい、その、方法論を使って、最終的なところでは、どこに向かっていきたいっていう気持ちがあるのか、少しお話し願えますでしょうか。
はい、そうですね。私自身が、その、まあ、今、この名刺の授業を通して、こう、拡大、事業拡大をしていくことが、まず最初の、まあ、ステップなんですけれども、ここですごく力をつけて、影響力のある人間になりたいなと思ってるんですね。
うん、
で具体的には、まあ、まずは関西から制覇して、で、あと全国にこの名刺事業を広げていこうというのを考えてまして、でそうなった時に自分の姿、そのすごく楽しんでいるとか、普通の一 OL が社長になって、あの全国展開できたっていう姿を見ると、若い子もそうですけど、その一般の OL さんで起業したいと思ってる人に対しても、ものすごく希望になると思いますし、
うん
うん、そういう姿を本当に見ていただきたいなって思ってるんですね。
うん、
その希望となる人の姿が近くで見えるとか、っていうことってすごく本当に生きていく上で大切なことだなって私自身は感じているので、
うん
自分自身がそういう人になりたいなと今思ってるんです。
なるほど。笹さんがそのようなも、はい、そういう理想的な人になることは、はい、すなわち、キラキラ、ギラギラした大人になるということでよろしいんですか、ね、
そういうことなんです。はい。
素晴らしいですね。
そうなんです。今、その小学校でですね、このまあ夢を叶える授業というのを野球と共にしてきたんですけれども、
はいはい
名刺を通してそういう事業もやりたいなと思ってるんですね。
うん。
自分の夢とか目標とか得意なこととかを、こう、子供たちが名刺を作ることで、分かってきたりとか、友達と仲良くなったりとか、そういうことができるような名刺を、そういう事業の中でできないかなと思ってまして、
うん、
将来そういう事業も広めたいなと思ってます。
なるほど。素晴らしいですね。で、また、今の大人も含め学生たちがなぜ働くのか、
はい、
なぜ生まれてきたのか、
はい、
自分の使命は何か、生きがいとは何か、本当の幸せや成功とは、はい、というところに対して、
はい、
民間団体として実践的に学ぶ場所を作ることが少しでも社会問題解決につながると信じていて、実際にそれをやっていきたいということを書いておられるんですけど、
はい、そうです
ね、そのビジョンというのはどうなんでしょう。何年越しのビジョンでしょうか。
それはもうすでにマックスビジョンの方で、これから今しようとしているところでして、マックスビジョンという団体で今、まあ、セミナーの開催とかですね。
はい。
で、例えばこの前ちょっとやったんですけども、夜活 .net という、
はい。
経営者の方と大学生が一緒に、夜ご飯を食べながら、
うん、
自分の夢を語ったりとか、
はい、
いろいろこう経験を教えていただいたりとかしながらこう夢を深めていったりこうやってしていったらいいんだっていう気づきを、
はい、
そこで得たりとかってするような企画の交流会をしまして、
はい
まあ、全国の若い大学生とかにも見てもらいたいなということで、ユーストリーム配信とかもしたりしてるんですね。
そうですね。
はい。
実際に行われたのは6月の12日の土曜日7時からということで。
はい。そうなんですよ。
反応はいかがでしたか？
そうですね。ちょっとですね、トラブルがありまして、
はい、
音声が聞こえなかったり聞こえたりっていうような状態で、
はい、
ユーストリーム上ので見てくれた人には、ちゃんと届かなかったかもしれないんですけれども、うん実際参加した大学生はものすごい刺激を受けて、感動して、
はい、
もうこんなに社会の人と話したこともないし、経営者の人と話したこともないから、ものすごい気づきがあったということで、とても感動して帰ってましたね。
あ、そうですか、ね。素晴らしい運動というかね。
そう、
ね。働きかけだと思いますね。
はい。もう、やっぱり大学生とかになるまで、学生を卒業するまでは、こう、勉強って言ったら情報知識の詰め込み。っていう形で、
うん、
本当にこうどういうふうに生きたらいいかなんていう学びみたいな場所はないので、うん、だからそういうことがね、やっぱり教えてあげれたりとかすると全然そのこれから社会に出る上でも生き方が変わってくるんじゃないかなと思ってるんですね。
うん、でもこれは本当サッサさんがですね、実際に自分の就職活動、自分の大学生の頃ですね、はい、まあ、就職氷河期と言われる時代に、
うん、
もう経験したこと、ある意味ではもうフラストレーションそのものの解決策ですよね。
はい、そうなんですよ。はい。その時相当ストレス溜まっていたんで。本当にもうこれは変えなければならないと思って。
で、実際に 自分で起業してみて、
はい、
で何を感じ、そしてまたそれを誰に対して何を伝えたいかっていうなんか経験からこうにじみ出たものっていうものがあったら教えていただきたいと思うんですけれども、
そうですね、ですね、起業したいと思ってる人に対して私はチャンスさえつかめれば起業できるのだということを本当に知ってもらいたいんですね、
うん、
でそのチャンスのつかみ方っていうのが、うん、目の前にチャンスがあっても掴まない人がたくさんいらっしゃるんですよ、
うん、
で、まあ、チャンスに気づいてないっていうのもあるかもしれないんですけども、でチャンスを気づくためにはやっぱりこう考え方とかしこう、ね、ある程度深めとかないとチャンスには気づかないかもしれないんですけれども、たくさんの人の出会いの中でチャンスっていうのが絶対あると思うんですね。でその私自身が陥ってたその自分自身がちゃんとしないと起業が無理とかそういうことではなくて、チャンスをつかめば起業できるというそこなんですね。で私が実際どういうふうにそのチャンスをつかんだかって言ったら、その柳生と会った時いきなり弟子になったわけでも何でもなくて、
はい、
ビジネスを教えてもらうっていう状態になったわけでも何でもないんですね、
うん、
でまず最初にそのしたことっていうのが、
はい、
次に会うアポイントを取るとか、
はあ、
はい、そういう形で最初に初めて会ったけど次も絶対会いたかったので、その次受付する交流会に来てくださいっていうことを言うとか、
うん、
もうこの人だって思う人に対してはもしそういうかそういう人を見つけた人がいたら絶対に話さないでほしいんですよね。
なるほどね、
うん、絶対そこに来てくださいっていうことを言ったからこそ来てくれたわけで、
うん、
でその何も自分からアクションを起こさなかったら、うん、チャンスが目の前に来てるのに逃してしまう、うん、でもう一度その会った後も自分自身がいろいろ教えてもらえるようになるポジションになるために、
はい、
まあ、早起きのことを言われてですね。
なるほど。なんか二、はい、度もいろんなところから出ましたが、なんか、自分のためにということで、
はい、
朝5時に起きるというチャレンジを、
そうなんですよ、
習慣化するまで、
はい、
今挑戦中というふうに書いてありますが、もう習慣になりましたでしょうか。
はい、そうですね、はい、大丈夫です、
その
時に早起きをできてる人、その早起き苦手かって言われて苦手ですって言ったんですよね、
はい、
でなんか自分勝ち組と負け組があるけど自分に勝てて自分に負けてる人はどこに違いがあるか分かるかって言われて、うん、勝つと負けるって何に勝てて何に負けてるんか分かるかって言われたんですよ。で私はちょっとよくわからなかったんで、何でしょうかねって言ってたんですけども、そしたら、ヤギオが、勝ち組って言われてる人は、他人に勝ってるとかよくそういうふうに思われるけど、そうじゃなくて、自分自身に勝ってる人が勝ち組なんだっていうことを言われて、で、負け組は自分に負けてる人やって、
うん、
で、自分自身に勝つために一番いい訓練が何かわかるかって言われて、
はい。
はい。で、いや、何でしょうかねっていうようなことを、まあ言ってたんですけど、
はい。
そしたら、早起きだって言われて、うん、毎朝5時に起きれるようになったら人生が変わるって言われたんですよ。
はあ、まあ、時間が有効的に使えるっていうこともありますしね。
そうですね。それで、それを聞いたときに、じゃあ挑戦しますっていうことを言ったんですけど、うん、それがなんでなのかとか、なんかその、詳しく、その、論理的にどうなのかなんていうことは、もう、いいんですよ。言ってるからそうするという、なんていうか、はい。そこが大事なんやなって私は思いますね。
なるほどね。もう、意味わからんでも信じると。
そうですね。意味わからなくても信じる。自分がこの人だって思った人の言うことに関して、うん、一度まずやってみるっていうことがものすごい大事なんじゃないかなって私は思うんですよね。
うん、素晴らしいですね、そのポイントね。
早起き、やっぱりね、早起きをするってすごくしんどいことだけど、毎日楽しいことがあって、もう絶対今日起きたいって思うような毎日を過ごせてる人生だったら、
うん、
絶対に早起きなんて簡単にできるはずなんで、
はい。
はい。そういう、日々を作り上げる力を持つことが、本当の早起きができる秘訣というか。
要するに人生においての目的っていうか、ある意味では楽しみというか、
はい。
要するに起きれば楽しめるという、そういう、もう条件をつけてしまうというか、作ってしまうということなんですかね。
そうですね。はい。まず行動から変えてみるっていうこともすごく大事だと思うので、
うん、
私は実際にその早起きをするようになって、
はい、
毎日、あ、ちょっとずつ、いきなり早起きしだしたんじゃないんですけどね。
はい、
その時は6時半ぐらいからスタートして、うん、毎日10分ずつとか縮めて、
うん、
で、毎日報告したんですよ。メールで。今日は何時に起きました。
この辺が徹底してますよね。
もう、なんて言うんですかね、うん。教えてもらえる立場になるためには、自分の本気ということをちゃんと伝えないといけないと思って。
はい。
なんか、その、どうやったら見せれるかっていうことばかり考えてて。
なるほど。
で、今日は何時に起きました？自分に負けましたとか、今日は自分に勝って何時に起きれましたとか、
うん、
そういうようなことを毎日送って、で、ちょっとずつ縮めて、で、早く起きれた時間帯を本読んだりとか、
はい、
で、その先ほど言ってたマーケティングのノウハウの音声を聞いたりとかですね。
はい。
そういうことに使ってたんですよ。
うん。
で、すごく充実しだしてですね。
ええ。
はい。なんかこう、早起きをできてる自分を、なんか自分素晴らしいみたいな、なんて言うんでしょう。
そうですよね。
自分を褒めてしまうみたいな。
うん。よくやってるよね、みたいな。
自己満足の世界なんですけど、でも、なんかこう、自分の自信につながるというか、
うん。
小さな成功体験をちょっとずつ積んでいるような形になるので、
なるほど。
すごい良かったですね。
わかりました、うん。で、笹さんは実際に、まあ、いろんなフラストレーションを解消するために起業という方法を取られたんですけれども、
はい、
まあ、例えば、まあ、人生においてとか、先ほど、まあ、学生の方とか、今、はい、大人の人もですね、働くこととか、はい、生まれてきた理由とか、使命とかですね、はい、生きがいとか、
はい、
幸せや成功とは何であるかということに対して、一番わかる方法、おすすめの方法、また今すぐやっていただきたい方法とかあれば少しお話願いますでしょうか、
はい、そうですね。まず人に会うことだと思います、
うん。
人と話をすることで見えてくるものがあって、自分一人では絶対に比較できないので、
うん、
自分のいる場所とか自分が目指しているものなんていうのは見つからないんですね。
うん、
けど、人と話をしていろいろこう、まあ、例えば、夢がもし自分が見つけれてなかったら、
はい、
夢を叶えてる人の近くに行って、その人の話を聞くっていうことが、すごい大きな学びになって、
うん、
あ、こんな風に夢を見つけていってるんやとか、いろんな方の話を聞く中で、自分自身に落とし込んでいけると思うんですね。
なるほど。
だから何よりも本当に人に会うっていうことが大事じゃないかなと思いますね。
うん
うん、
どこで人に会うんでしょう？まあ、飲み屋さんで会う場合もあるかもしれませんけれども。
そうですね。
さんのおすすめは。
私は異業種交流会に参加したので、
うん、
異業種交流会って言ってもすっごいたくさん種類があって。
ありますよね。
はい。多分、合うものとか合わないものとか、そこの、言ったら悪いですけど、その質とか、やっぱりあると思うんですね。
はい、うん。
何個かいろんなところを参加してみて、自分自身が合うなって思うところとか、自分よりちょっとこう、なんていうか、本当に高いレベルで話をしている方というか、
はい。
知識レベルが高いのではなくて、生き方として高いレベルで、こう、活動されてるなって思う人がたくさん集いやってるような場所に行くっていうのもまず一つかなと思いますね。
うん、なるほど。
で、もう一つは、すごい自分自身が感じたのは、自分が、その漠然ともし知ってたとしても、こんな風になりたいんだとか、例えば起業したいということでもいいんですけど、
はい、
夢を見つけ方がわからなくて、夢を見つけたいとかっていうことでもいいんですけど、はい、今の状況を発信することだと思うんですよ。
自分自身から発信していく、はい、ということですか。
例えばブログであったりとか、
うん、
今だったらいろんなミクシーとか、
はい、
ツイッターとか、
はい、
ね、たくさんあると思うんですよ。フェイスブックとか、
はい、
そういうたくさんある情報発信ツールを自分自身の発信をする場所として使っていくことで、うんうん、それを応援してくれる人が現れるっていうことを私はすごく感じてるんですね。
なるほど。
はい。
うん、
なので発信、情報発信と人と会うこと。
はい。
これで結構クリアできるんじゃないかと思います。
なるほどね。そうですか。で、まだね、起業してから、5ヶ月ぐらいですかね。6ヶ月なのかな。
7ヶ月
に。7ヶ月になりますかね。はい、まず一つの質問は、起業して良かったですか？
良かったです。もう毎日楽しくてしょうがないです。
楽しくてしょうがない。もうそれはこれのね、はい、インタビューの中で非常に皆さんがね、わかることだと思うんですけどもね。うん、
本当に毎日楽しいですね、
うん
うん。自分で決めて、自分でやった分だけ自分の結果として出てくるということが、本当に楽しいです。
う なるほどね。まあ、このように今日はインタビューさせてもらいましたけども、まあ、サッサさんのね、素晴らしい、まあ、パーソナリティっていうのを皆さんにも理解していただけたと思うんですが、サッサさん自身が、
はい、
本当にこの、インタビューを聞いてくださってる方に、
はい、
もうこれだけ伝えておきたいという思いがありましたら、もう最後の辺になりましたのでね、
はい、
お話ししていただきたいと思いますが。
そうですね、はい。企業をもし考えられている方がいらっしゃるんであれば、もう、来たチャンスは絶対に離さないでほしいということですね。どんな手段を取ったとしても、チャンスを逃すことから考えたら、それは些細なことというか、もしその何かアクションを起こしたことで相手に嫌われたとしたとしても、それは、チャンスを逃しているのとか、結局、結果として同じなので、別に、それだったら、チャンスを掴む行動をどんどん起こしてもらいたいなって思います。うん。で、その、本当に先ほども申し上げたんですけども、出会いと情報発信。本当に、こう、野球がよく言うんですけど、人生は誰と出会うかで決まるっていう言葉があるんですけども、本当に私も自分自身の人生が出会いで完全に変わったので、人と出会って、発信して、いうことで、応援者が増えるので、必ずそういう形で、夢を叶えてもらいたいなと思います。
はい。
はい。
どうもありがとうございました。長時間にわたっていろいろお話ししてくださいましたね。
ありがとうございます。すいません。
はい。では、今日はこれでですね、あの元気なスーパーセレブに来て、はい、ゲストはですね、写真メージ .jp 代表のさっさたえみさんでした。
はい。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。